今日のテーマは最高の、クリスマスを喜ぶ、サブタイトルがですね、最高の捧げ物と付けさせていただきました。皆さんもよく知っているマタイの福音書2章1節から12節のあの東方の博士たちの、賢者の贈り物というところですね。皆さんですね、皆さんってこのクリスマスは一番ですね、一言で言うならばどんな時でしょうか、ね。これは年代によってその答えは変わるかもしれませんが、あるですね、小さな子供はプレゼントもらうときって言いましたね。はい、確かにプレゼント交換はしますが、プレゼントの起源はまさにここから私は知ることができます。そして本当のですね、このクリスマスの向かう私の心はどういうものか、それをですね、このところから本当に私たちは受け取っていきたいと思いますね。東方の博士たちがイエス様を礼拝したことを通して神様の御旨を受け取っていきたい。主の御声に聞きましょう。まず第一番目はですね、イエスの誕生を聞き、恐れ戸惑う王と民ですね。一節から八節こうあります。イエス様がヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったとあります。これはですね、このヘロデとありますから、だいたいヘロデがいた時期は分かっています。紀元前40年から紀元前4年に死ぬまで王だったんですね。だから明確な時代が分かりますが、そしてベツレヘムとはですね、このヘブル語ではパンの家という意味ですね。イエス様が命のパンと言われたこととの深いつながりを感じますが、このベツレヘムでイエス様はこの生まれておられたわけですね。そして東方の博士たちがエルサレムにやってきてとさらっと書いてますが、この東方というのはですね、まあ今でいうこのイランだと言われていますよね。そしてこの博士たちは、まあ、どういう人かといろいろですねフォーカスが当てられているんですが、天文学で星を研究し、まあ、星を占うことですね。そういうことで星を、夢を解き明かしたり、まあ、これからの行く末とか農業の収穫とか人々の生活をですね脅かす天災などの見極めることを、まあ、仕事としていた。だからちょっと怪しい占い師とはちょっと違うんですね。だから今天気予報というふうに言えばちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ予報する人ね。やっぱりですね、いつの時代もですね、将来何が起こるかわからないってことは不安なわけですよね。私は先何が起こるかわからないわけですよね。1分先もそうですよね。だからですね、先を知りたいからいろいろ占いにですね傾倒したりするわけですが、まあ彼らはですね、まあ怪しい占い師としてではなく、真理を探求する真面目な賢者として、まあ多くのですね、その調べた人は記していますね。でこの博士たちは、まあ、ユダヤ教そして救い主誕生について旧約聖書の予言の知識を、まあ、かなり持っていたと言われています。それ2節にありますように、ここ読みましょうか。皆さんで3、はい。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと言っているんですよね。これはですね、東方のこの星というのはですね、まあ、木星と土星の大接近ではなかったかと言われているんですね。いろいろまあ調べていく今の、まあ、その、技術をもってしてですね、でユダヤ人の王誕生の印であり、お生まれになった方は都にいるはずだと、ここにわざわざやってきた、遠い道のりです。数千キロと言われます。だから、年数にしたら1年から2年近くと言われる、すごい途方もない旅をしてきたんですね。まあ、考えればですね、その旅をするだけの財力と、まあ、お金ですね、まあ、そういったものを持っていた人たちだということが分かります。ひたすら星を目指してきたわけですよ。そして初めはですね、ベツレヘムではなくてエルサレムにやってきたと書いてますよね。それもヘロデ王のところを来たんですよね。まあ、ある意味でですね、ヘロデ王のところは一番行ってはいけないところに来たと言えるでしょうね。なぜならばヘロデ王はですね、猜疑心すごく疑り深い、ね、王で有名だったわけですよ。そして新しい王の誕生を知らされたらですね、そういう人がどんなことをしでかすかわからない王だったんですよ。またね、この王はですね、政治的に優れた腕を持っていましたが、自分中心の考えに徹底した人で、そして自分の王の地位を脅かす者は もう肉親でもね、すぐに処刑する殺意に満ちた老人というふうなあだ名がついてたんですよ。すごい人だったんですね。だからそういう人にですね、こんなことを言ってしまうとですね、まあ、大変なことになると。つまりですね、ここでヘロデは動揺したとありますよね。つまり王位が危うくなると非常に不安を感じたんですよ。だからエルサレム中の人も王と同様戸惑ったと、ね、ありますね。王と同じであった。それは残忍なこのヘロデ王がメシア誕生による革命運動をさせないように、ね、殺人など残忍な行為をすることを恐れたからです。もう自分たちの、ね、身が危うくなる、波が立てないでほしいという思いですね。まあ、そのことがね、現実になっていくわけです。16節にですね、こうありますね。男の子を皆殺させたとありますよね。2歳以下の。まあ、そういうことがあったんですね。実は、このイエス様誕生のね、背後にはそういうこともあったことを、ね、私は忘れてはならないんですよ。恐ろしい行為があったんですよ。2歳以下の、この男の子を皆殺しにさせたということがあったわけですね。でも4節にありますように、こうあります。王は民の宰相たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたとありますよね。まあ、つまりですね、博士たちを呼び集めて正確な時間を突き止め、まあ、8節に、まあ、詳しく調べ見つけたら教えてくれと、私も行って拝むからというふうにですね、ヘロデは言うわけですよ。でもね、お若いですね。これは真っ赤な嘘です。幼子を殺すための巧みな策略だったわけですね。つまりですね、ヘロデは自分の身の保身、自分本位な考え、自己中心性、傲慢性、支配性があって、イスラエルの民はこの支配される側で精神的に縛られていた。つまりですね、この時代は恐怖、闇によって支配されていた時代であることがわかるんですよ。ね、皆さん本当にこのトップね、特にもちろんこれは、ね、先制君主ですから、トップがこういうね、ちょっと本当に、恐怖を与えるものだったら、本当にその時の空気感とかはものすごくやっぱり闇が多いわけですね。皆さんいかがでしょうか。ですから自分たちにやがて危害がかかってくるんじゃないか、ね、だから平和ではないんですよ。当時は恐怖であり不安であり緊張が個人を、社会全体を覆っている暗黒の暗闇の状態だったわけですよ。私はどうでしょうか、ね、私もね、この1年振り返ってどうでしょうか、ね、恐怖が多かったでしょうか、不安が多かったでしょうか、緊張が今も続いているでしょうか、ね、社会を覆う雰囲気は、ね、一人一人の心が持つそれの表れと言われますね。皆さんこの中は何が一番覆っているでしょうか。不安です。緊張ですか。また恐怖でしょうか、ね、このね、闇の源と言われている自分本位、自己中心は、中心性はなぜなくならず増し加わっていくのか、ね、聖書ははっきり言います。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったと、ね、イザヤ53-6にありますね。私はまさにね、迷っている羊そのものなんだということを言っているわけです。誠の神から離れて、自分が一番、自分が神のように振る舞う、自分がといい、相手を支配したいという、そういう思いを多かれ少なかれ皆持っている存在と聖書は言うんですね。創造主である絶対者の神を無視して離れて背を向けて生きている、そこに原因があるんだ。これを聖書は罪と言うんですよ、ね、つまりこれを言い方があれば闇と言うんです。神から離れたその罪の結果、私たちは肉体が滅んでいく必要が出てきたんです。つまり死ななければならなくなったんですよ。そして魂も霊も滅ぼされていくようになったんです。そしてその罪を放っておくと、決して価値のある幸せな充実した人生、祝福の人生を送ることができず、それはそうですね、光である神様に背を向けているので、どうなりますか。背を向けて、ね、歩いたら自分の影ばっかり見るんですよ、ね、自分の影ばかり見て歩く人生となっていったんです。そして肉体がなくなったら魂も裁かれ、永遠の滅びへと向かってしまうと主は警告するんです。 しかしですね、その闇が覆っている中に父なる神様は一人子イエス様を生まれさせられた、ね、これがこのクリスマスであります。ここからですね、喜びが始まっていくんですね。第2番目です。待ち望んだゆえの喜びです、ね、9節10節ですね。彼らはこの上もなく喜んだとあります。9節10節言いましょうか。皆さんね、3、はい。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼の先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだそうです。皆さん喜んでますか？この上もなく喜んだという表情をちょっとしてみていただいて、横の方にですね、その顔でちょっと、じゃいいですか。この上もなく喜んだ、どんなんですか？どんなんでしょうね。え、あの笑かすね、そういう変顔じゃありませんよね。この上もなく喜びっていうのはですね、もうこれはですね、飛び抜けたという意味ですよね。今までしたことがないような喜びの顔です。眉毛も目もですね、あのこの丸型になってるような、そんな感じでしょうかね。もうね、雰囲気から伝わってくるんですよ、喜びって、ね、私はですね、目に見えないものが永遠に続くって御言葉は教えてますよね。私たちはですね、持っている雰囲気とかそういったものがやっぱりより影響しますよね。これ教会もそうですよね。どんな雰囲気が覆ってるか、まさに今申し上げた緊張感が覆ってる教会というのは私は行きたくないですよね。もちろんね、神様に向くための緊張感もまた違いますよ。神に向いてますから、ね、つまり自分の罪と戦っているゆえの緊張感というのはもちろんあると思います。でも何かそうじゃなくて、何か支配されているね、緊張感、こんなん言ったら何か裁かれるとかね、呪われるとかね、そんな雰囲気な業界って教会じゃありませんからね、歪んでますから。でもそういう風になってしまってたら、まさにこの時代と一緒なんですよ。でも神様はそんな風になることを喜ばれません。父なる神様、私たちが本当にこの上なく喜びをいつも持って生きることを、生き生きと生きることを願っておられるわけですよ、ね、博士たちはヘロデの言ったことを聞いて出かけていきました。東の国からユダヤに導いた、火薬星がもう一度彼らを先導し、幼子イエス様のおられるところまで導いたんです。そしてですね、ここに、ありますように、この、まあ、他の訳では見よとありますよね、その星を見てと。博士たちはイエス・キリストの誕生をお祝いするために神の言葉を信頼してひたすら長い旅をしてきた。そして約束通り、星が彼らを御子イエス・キリストのところまで導いたときに、彼らは何とも言えない喜びに包まれたんですよ。つまりですね、皆さん、可愛い赤ちゃんのイエスさんを見る前から喜びで震えていたわけですよ、ね、見て喜ばなくて、見る前からもう喜びでも鳥肌が立ってですね、もう本当に震えていたという状況ですよ。皆さん、そういう経験あるでしょうかね。これ元々の言葉をね、そのまま訳せば、考えられないほど凄まじく驚きの大声を持って喜んだという言葉ですね。もうすごいです、ね、私たちもこの博士の立場になれば、この気持ち、感動はよく理解できるんではないでしょうか。そしてマリアとヨセフにかかられたイエス様を見たときに、長い長い旅の疲れも一緒に吹き飛んだのではないでしょうか。それは神様をね、言葉を信じて彼らが行動した結果であります。皆さん覚えましょう。クリスマスのこのね、喜びというのはですね、もう例えばくじ引きとか宝くじに当たってるのはラッキーな喜びではないんですよ、ね、もちろん宝くじで何億と言ったら、もうそれはもう途方もないだ、びっくりしますが、それを超えるわけです。すっごい喜び、神の言葉を信じ待ち望み、それが実現した時に湧き起こる喜びなんですよ。これがこの喜びです。で、神その御言葉を私は握りますよね。そういうことを信じて祈り続けますよね。祈り抜きていきますよね。それが実現した時に湧き起こる喜びなんです。そういう経験した人がいたら幸いですし、今その過程におられる方がおるかもしれませんよね。でもそのことの一つのですね、何か身を見た瞬間があれば、それを本当に足は生きておられて、神様はこの祈りに聞いてくださっていることを喜ぶんではないでしょうか。神の言葉を信じて待ち望んでいた救い主が現実として来られたということが喜びなんです。 私はどうでしょうか。この喜びを持って救い主イエス様の御降誕を喜んでいるでしょうか。私のその罪と滅びから救い出すために、闇から光、死から命へ導くために、約束通り神が人となって救い主となって生まれてくださったということ、皆さんこのですね2020年22年いかがだったでしょうか。神様から御言葉をいただき、それに信頼し従って待ち望んでいくときに、御言葉の約束が実現していく、神が生きて働かれたという体験を支えた方もおられると思います。そのことを喜び覚えたいと思いますね。そしてですね、まだだなと思う人は、もう一度ですね、従う者には、信頼しつける者には必ずその祈りを聞き遂げてくださり、主の最善をしてくださるということを信じて、ね、そしてその答えは神様から見てベストだと、我が願いではなくて神のベストだと、最善の答えをくださるんだということを信じて祈り続けていきたいと思うんですよ。必要なことは信頼し続けること、従って待ち望むことなんですよ。私たちも博士たちが体験した震えるような喜びを得ることができるんです。期待していきましょう。そして最後です、第3番目、捧げることの喜びですね。神への最高の捧げ物。では今日ですね、中心線が含まれています11から12、読みましょうか。3、はい。それから、
家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、礼服して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金
そこまでですね、はい、そうです、はい、ここでですね、有名な黄金乳香もつ薬が出てきますね。こういう感じですね。これ何なんでしょうかね、というふうに思っている人も多いでしょうか。もう一度ですね、受け取り直していきましょう。黄金は分かりますよね、一番上ですね。で、乳香はですね、右下にある白いですね、ものですね、そして左が、もつ薬です。このですね、黄金は黄金ですね。これはですね、何を表すかと言いますと、これは、黄金乳香もつ薬は主イエス様が王であることを明らかにするものですね。王冠を作る、ね、金です。そして、この乳香ですね、これはイエス様の生涯の純粋さを表します。乳香とはですね、今でもね、アローマとかですね、アロマセラピーとか、油で有名ですね、フランキンセンスと言いますね。まあ、匂いはですね、古い家具に塗ったニスの匂いと言われますね、そういうね、匂いでも本当にですね、これは純粋さを表しますし、私を穏やかにする、そういったものですよね。そしてもつ薬、このですね、これは腐るのを防ぐ役目をしますし、またですね、これは痛みをね、止めたり和らげたりするためのものですよね。で、乳香ともつ薬ともにですね、これは木の樹液を、空気に向かって乾燥させた樹脂でありますね。今でもこれはありますが、これはですね、主イエス様のまさに苦難と死を意味するものです。もつ薬がですね、イエス様が十字架にかかった時に差し出されましたように、痛みを少しも和らげられるようにヒソップとして、でもイエス様は全部その痛みを受け入れるためにそれを拒まれたということがあります。まさにですね、この意味を霊的には持つ、このことをですね、博士たちは知っていたのだろうかと驚きますよね。もちろん博士たちは旧約聖書に精通していたと言われていますが、でもですね、これからのイエス様の十字架の歩みは知る由もなかったぜ。まさにですね、神様がこのことをですね、与えてくださったのではないでしょうか。そしてですね、同時に黄金乳香もつ薬というのはですね、この博士たちがね、いわゆる先のことを見極めるために用いた、いわゆるですね、そのアイテムだったんですよ。つまり商売道具だったんです、彼らにとってね。つまり彼らにとって一番いいものは何かと考えて与えられたのがこの3つだったんですよね。つまりですね、彼らは自分の商売道具を捧げてもこの救い主に会うことが大事なんだと。そうですね、もう1年とか2年とか仕事せずにね、来たわけですから、もうこのことはもう死に捧げていいんだという思いで神様に黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。しかもですね、これが入っていたところは宝箱って書いてましたね。こういう宝箱だったんですね。つまり彼にとってこの宝だったんですよ。宝をこの3つ捧げたということです。そして ここでですね、ひれ伏して礼拝したというのはですね、額を地面につけるという意味ですね。まさにこれこそですね、無味乾燥なしだけた落ち着き払ったものではなかった。もう鳥肌が立つぐらい、もう感動し喜び震えながらひれ伏して目の前にいる救い主を前にして、もう本当にですね、喜び震えながら捧げたんですよ。思いとともに具体的な捧げ物を持って、これこそ礼と誠による礼拝というのではないでしょうか。私たちはですね、この博士たちについて、いろんな、想像によってこうしたのではなかったかということがあるだけで、あまり御言葉 においては書かれていないんですが、このところからですね、想像するに、彼らは開かれた心、かたくなではなく、砕かれた、押しやすい心を持っていたんではないでしょうか。つまり、霊的に目が開かれていたということですね。そして、異邦人であって、裕福なものだったが、イエス様誕生が知らされ、礼拝するためにはるばる遠くから来たということから、イエス様の救いは、ユダヤ人だけではなくて、異邦人にも与えられて、貧しい人にも、裕福な人にも、すべての人に救いの恵みが届くという、その印が、この東方の博士たちのこの礼拝にあるのではないでしょうか。そしてこの黄金乳香持つ薬、まさにここに象徴されているのは、イエス様の生涯ですよ。王なるイエス様ですね、黄金。そして乳香は純粋さと聖さを表すイエス様の生涯の生き様。そして持つ薬はまさに十字架を指す、苦難と死です。そのことをですね、私はこの捧げ物から覚えたいのであります。キリストが私の罪のために苦しみを受け死んでいかれるということを表す、イエスのこの務めを象徴したのが持つ薬だったのであります。イエスは十字架に貼り付けされた後、またその時持つ薬を生まれたブドウ酒が与えられたけれども拒まれたと申し上げました。すべてのその苦しみを味わうことを望まれたからです。父である創造主である神様が人となって、救い主となってこの地上に来てくださった、一人子を与えてくださったのは、ご自分の命をあなたにです、あなたに差し出すためです。これ以上の贈り物はないんですよ。でも皆さんですね、プレゼントの期限はね、まさにここにあります。皆さんもう暗唱されてるでしょう。聖書の中の聖書の御言葉をですね、暗唱されている方は告白しましょう。ヨハネ3の16、出ませんけどすいませんね、はい、3、はい、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメンです。よというのはあなたです。あなたを救うために一人をイエス様を使わせる、それは御子イエスを信じるあなたが救われるためであると。これが父の神が一番願っていることより受け取ってほしいと思われていることです。愛とは何でしょうか。それは一番大切なものを人に差し出すことです。一番大切なものは何ですか。それは命なんですよ。なぜか、二度と戻ってこないからですね。もう戻ってこないからですよ、それを差し出す。もう一つありますよね、戻ってこないの。それは時間ですよね。時間を相手に使うことは愛の行為です、だからね、人のことを傾聴って言いますけどね、聞くっていうことは尊いですが、何か気の利いたことを言ってあげなあかんという、そういうね、この強迫感に駆られることはないんですよ。ただひたすら聞くこと自体が相手を認めて愛している行為だということも覚えたいんですね。まさにこの命を、そしていつも主は私たちの声を届けてほしいと待っていてくださる。あなたの声を聞かせてほしいと言われましたよね。私を救うために十字架で命を捨てたイエス様という方がいます。あなたを救うために命を捨てられた方がおられる。この犠牲に私に喜びが与えられるんです。ですから私たちはクリスマスをね、感謝とかね、プレゼントもらえるとかね、美味しいケーキ食べられるとかね、美味しいもの食べるとか言うだけ、それも素晴らしいです。だけではなくて、一番大事な、真実の信仰を持ってイエス様を礼拝する、礼拝者とならせていただきたいと思うんですよ。この博士のように。だからね、私たちも 3つのものを捧げていきたいんです。最後ですが、この3つは何ですか？当然私たち捧げていきましょう。私が捧げる3つの黄金乳香もつ薬です。これ皆さんね、順番覚えてください。まず捧げるのは何ですか？私が捧げるのは最初にもつ薬ですよ、ね、罪をね、あがなってください。象徴と言いました。だから私たちがまず罪を認めるんですよ。イエス様はね、その痛み止めをもう受けずに、全部の痛みを、つまりあなたが、私が受ける痛みですよ、あの39回の鞭打ち、血だらけになる痛み、十字架のあの両手両足の刑罰を、本来あなたが、私が受けなきゃいけなかった、それをイエス様が受けてくださった、その代わりね、代わりを私たちはイエス様受けてくださった。だからその代わりに、私はそういうことの持つ役は罪を認めることですよ。この私の罪をあなたは背負ってくださったんですね、ということです。罪を認め、イエス様を救い主として迎えることが、私が差し出す持つ役ですよ。皆さんどうですか？皆さんね、一昔前に7つの習慣というね、そういうですね、あの本が流行ったのご存知ですか？読んだ方多いかもしれませんね。あの皆さん、あれはですね、聖書が土台に来たんですが、実はあれ、モルモン教徒の宣教師が宣教トレーニングのために作った本なんですね。だからね、若干似てますよね。すごく流行りましたよね。あの一般のね、ビジネス書でも、あのトレーニングでもね、いわゆる、まあ、自己啓発するという考え方っていうのは、確かにそれ自体は悪くないですね。でもね、何が違うのかということを私は覚えたいんですよね。あの本が流行った時、私も言いましたけども、つまりね、こんなことをしてたら負け組との不安は解消できないんです、いくらで、ね、ああいう本読んでも。つまり自分はいつも失敗してはいけないという、ね、つまりあの強いもの、優勢なものが残って、弱いもの、劣勢なものが、排除されていくっていう、まさにこれ進化論的な考えが背景する。つまりね、自分が負けるときに見えてくる世界があるとは言わないんです、絶対に。わかります？あの自己の啓発っていうのは、自分が負けるときに見えてくる世界があるとは言わないです。つまり神がいないところにはそれはないからです。わかりますか？皆さん、イエス様はね、勝ったか負けたかってどっちだと思います？皆さん、難しいですか、
うん、
これね、あるね、あの教会の二重学校の先生がね、負けたねって言ったんですよ。そうなんですよ、この世的には負けたんですよね。一番無事らしい負け出したんですよ。もう悲惨極まりですよ。血だらけになって十字架に、杭にかけられたものは呪われるんでしょ、旧約聖書には。でもあれはイエス様自身がアップデートされたわけですよね。神様が作った律法を神自身が変えるのは全然問題ありませんから。あの十字架はイエス様によって、私の罪の身代わりに印となったことで、愛の印になったんです。義の貫いた印になったんですよ、神の。つまりですね、イエス様は人間的には負けましたが、だからこそ負けてくれた、負けた人の気持ちがよくわかるんです。でも霊的には完全勝利されたんですよ。つまりイエス様はね、死ぬところから始まったんですね。だからね、罪ということはこのね、7つの習慣にもね、書いてませんよ、そんなことは。罪ということはね、自己啓発や心理系のアプローチは絶対言わないんですよ。罪を語ることなく、人間が克服していくことにフォーカスを当てることには救いはないんです。お分かりですか？罪を語らずして、人間がより良くなっていきましょうとしていくことにフォーカスを当てることには救いはないんです。罪を、ね、言わずして救いはないんですよ、
ね、
でしょ。これが大きな違い、覚えてくださいね。あのそういうことにね、みんなは傾倒するから、何を学んでるかということを知るために、そういうね、啓発とかを知るのは大事ですよ。ただ敵を知るにはね、何を教えるとかしなくちゃいけない。でも何が違うのかまで言えないと、ね、ここ大事です。罪のところに行かないと救いはないからです。だから私は罪を認めるんですよ。だから自分で自分は救えない、努力しても自分の中にある一瞬でも思う、ごまかす、嘘をつく、ね、そして案内図いなくなってしまうと心の中で殺人するということは、一瞬でも思うことを消せないんです、どうしても。でも神様はそれを十字架で消すことがおできになったんですよね。だからイエス様は救えるんですよ。だから持つ役、だからね、私の先の持つ役は、罪を認め、私を本当に見て救うイエス様を救うと信じるんです。 他には救いないんですよ。だって蘇った方は他にいないんですから。もし私ね、他にもこの人も復活しましたよとかね、言い張ったらそっちに行くかもしれません。もしそちらの人がね、もっとなんかすごいいいものを提示してくれたらね、そんなことないですよ。歴史上世界中でイエス様以外に真に打ち勝った人はおられないんですよ。神が人になってくださった方はイエス様以外おられません。これが一つ目。二つ目、入香です。聖霊として住まわれ、清く作り変えてくださっていることを意識するんですね。皆さんいかがでしょうかね。私たちはね、かつて古い自分だったんですね。皆さん先ほど言いましたけども、ね、罪を言わずしてね、本当の救いはないと言いましたね。つまりね、世の中はね、ある聖書学者が言いました、生産性を求めると奴隷になると、うん、分かりですか。これ深いですね。この自己啓発の罠はね、見栄えはいいし成功しているが、人生の計りが生産性だけになれば現代の奴隷となっていくということなんですよ。分かりですか。いい車、いい生活しているが、俺はこれだけのレンガを作れる、あのエジプトの奴隷のようにですね、どれだけレンガが作れるかで価値が測られるんですよ。生産性とはそうですね。だから、つまり自己評価の基本もそれと変わらないでしょうね。つまり物差しが生産性となってしまうんですよ。ああいうね、いわゆる私も企業の人の時は自己啓発をこういっぱい言いましたね。そういう営業セミナーはここでした。でもそれに頼ると病気とかしたり生産性がなくなったら終わりとなるんですよ。ですよね。生産性以外の物差ししか持っていない人はできなくなってしまったら役員に立たなくなってしまったと自分で思うんです。そういうね、古い自分が私はまだどっかに持ってるかもしれませんね。イエス様と出会わせていただいたとしても、だから日々聖霊様として清く作り変えていっていただく必要があるんですよ。物の見方を神が見ているように見ていく必要があるんです。皆さんどうですか。自分はどうですか。まだね、生産性に私はどっぷり使っているのでないはずないと思うんですよ。だからね、幼い時からこの価値観で育てられる人は祝福なんです。ね、私は高校生の時に思いっきり生産性で育てられましたよ。高校生ですよ皆さん。だから社会人になってから救われた人はもっとこんなんあるじゃないですかね。なかなか抜けきらないじゃないですか皆さん。これ恐ろしいですよこれね。そうですね。だから生産に申し訳ない、生産することはダメだということはありませんね。だからでも自己啓発を取られてしまうと、人を見る眼差し物差しが生産性になってしまう危険があるんですよ。だから皆さんね、ちょっとね、これがああそうだと分かる理由が最近私もあるんですが、例えばこの方はね、例えば人がですね、例えばこういう講師ですね、紹介するときにこの先生はいつも多忙なんですっていうときね、その人が生産性であって価値がそこにあるとね、っていうことを表している時に、ね、この人いつも暇なんですって言われたらなんか嫌な気もしません。例えば紹介の時にですね、この人はですね、いつもですね、時間があっていつも散歩をしていつもゆっくり過ごして暇を持て余している先生です、どうぞとかって言われたらどうですか。僕自身もね、なんか嫌な顔ね、なりません。なんかいつも忙しいとこすいませんって言うでしょ。これほんなに忙しいことか分かんない。でもこれ怖いですよね。生産性があることが素晴らしいということなんですよ。これ気をつけた方がいいと思うんですね。皆さん今みたいに言われて紹介されてどうですか。そうです、暇人ですって出てこないでしょ。なんかいや私もちょっとぐらい忙しいわって多忙を極めておられますと紹介されたら満足そうな顔をして出てきたりすることはないでしょうか。教会もね、これ毒されているので気をつけたいと思うんですよ。じゃあ何て言ったらいいんですか。言葉は考えましょうね。この先生は上手に休まれます、休み上手ですって違うでしょ、ね、やっぱり神様安息しなさいって言われてるんですから、安息日でしょ今日は、安息してでしょ。その時に忙しい方ですって喜んでたらダメですよね。でつまり神様のもとで安息し、神様の安息に預かる働きとしてクリスマスを持つんですよね。もちろんね、そのために時間を費やしたり体は忙しいかもしれませんが、でもそれは安息につながっている忙しさなんですよ。しかも動機は罪許された喜びですよ。全然違うんですね。ですからね、私は生産性で自分を評価しなくなったとしたら、それは劇的な変化なんですよ。これが入香ですね。だから私は生産性で自分を測らないようにしましょう。お互いもね、だからあんまり忙しい方ですとかであんまり言い過ぎないように 休み上手になれますように。祈りましょうね。休み上手になれますように。ね。そして三つ目、黄金です。人生の支配権を王なるイエス様に明け渡す。ね。このことを私はしていきたいんです。人生の支配権を王なるイエス様に明け渡す。このことをね、私は捧げていきたいと思うんです。私はどうでしょうか。ね。最後見てください。十二節。読みましょう。三、はい。彼らは夢で、ヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。はい、そうです。彼らは別の道を帰っていたんですよ。元の道ではありません。ね。イエス様と出会い、イエス様が導かれる光の道、救われた道へと向かっていったんです。皆さん、このクリスマス、まだね、本当にイエス様をここにお迎えしてない方は、ぜひはっきりお迎えして、ね、ずっと福音は聞いていた。でも、まだ、ね、いい話だけで終わっていた。ね、そしては、このクリスマス、一番すること、持つ役は、自分の中に罪があることを認めて、イエス様、あなたはその罪を清めることができる唯一の救い主ですと、迎えていきたいと思うんです。そして、持つ役と入庫と黄金を主の前に下げていくものとなっていきましょう。最後に御言葉をですね、共に告白しましょう。このようなものとなりますように。三、はい。あなた方の体を神に受けられる清い生きたそのものとして捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ローマ十二章一節、祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい御言葉を感謝いたします。本当に、このクリスマスは私がプレゼントをもらうのではなくて、あなたに捧げるもの、時であることを覚えました。受けるより与える方が幸い。あなたは言われました。そして何よりも動機はあなたと同意した喜びであり、私は捧げる持つ役はまず罪を認め、その罪の許し主であるイエス様をお迎えすることであることを聞きました。どうかそのことをなすことができますように。そして私の体を生きた清いそのままとしてあなたの前に捧げ尽くしていけますように。与えているもの全てはあなたからのものです。どうか捧げることを通して神様の御言葉を、御心をよりいっぱい体験できますように。感謝をいたします。祝福します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。